皆さんおはようございます。
すみません、寒いので後ろ閉めていただきます。
早くも11月になりました。先日は雨の日があります。とても寒かった、わけですけれども、今日は、曇りといいますか、だんだんと本当に、寒さが深まっております。皆さんのご健康が支えられ、何よりも信仰が主によって支えられることを祈りたいと思います。今朝も共にですね、久しぶりの方々、そして初めての方々もいらっしゃいましたけれども、共に生きる誠の神様を礼拝することができるこのひとときを、恵みを感謝したいと思います。お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせてください。天地万物を作られた私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、賛美し、褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの罪と汚れに満ちた世界に救い主としてお送りくださって、私たちの救いのために愛する御子イエス・キリストが十字架にかかられ、苦しまれ、死なれ、そして墓に葬られました。それで終わりではなく、三日目に死の力を打ち破ってよみがえられ、多くの人たちの前に現れて天に昇られ、やがて再びもう一度この地上に戻ってこられる、その壮大なスケールの中に、神様の確かな約束のうちに私たちは日々生かされていることを覚えて、心から感謝いたします。早くも11月になりました。これまでの10ヶ月の間、いや、これまでの人生、信仰生活の歩みも、主が大いに憐れんでくださり、愛を降り注ぎ、また恵みと憐れみを私たちに与え続けてくださったことを覚えてありがとうございます。なお、私たちはイエス・キリストのその尊い十字架の死をによって罪許されて、今神の子供としての立場が与えられていること、聖書の御言葉を通して私たちに日々お語りくださり、また聖霊によって私たちを導いてくださる恵みを感謝いたします。さらに神様の愛と許しをいただき、神の国とその義とをまず第一に求めていく信仰生活となさせてください。罪に満ちた世界であります。多くの方々はまだ生ける誠の神様をご存知であられません。どうぞ先に尊い恵みによって救われた私たちを、教会を用いてくださり、あなたの御言葉が伝えられますように。先ほど聖書のお話にありましたように、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるとの確かな御言葉の約束を私たちが受け止めて、これからも続けて歩んでいくことができますように、よろしくお願いいたします。ご高齢の方々の上に、また小さな子どもたちの上に、またそれぞれ各地で私たちは住んでおりますけれども、なお主の家族として頭なるキリストを崇めることができますように、世界のために、またこの日本のために、地域社会のために、家族親族のために、さらに取りなす祈りを私たちに与えてください。この後持たれます聖餐式や役員会、そして夕方からの集いも主が祝福してくださいますように。どうぞ今から共に御言葉を開きます。語る者も聞く方々も共に心開かれて、あなたの御言葉を受け止めることができますように、よろしくお願いいたします。祈るべきからはたくさんありますが、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝この箇所を開く理由はいくつかあります。一つは、来週が子ども祝福式ファミリー礼拝でありますけれども、プロジェクターを使いますけれども、来週の中心的な聖書箇所が、申命記の5章の9節、10節です。特に10節ですね。週報の、今日の週報の裏にありますように、今月の御言葉が申命記5章の10節となっています。私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからであるとあるわけですが、詳しいことについては、来週ご一緒に考えさせていただきたいと願っています。そしてもう一つは、先週と先々週の水曜日の祈る会の時に開きましたけれども、 民数記の19章の後半と、21章の、失礼しました、9章の後半と11章の前半を開いたわけですが、厳しいアラノの旅でイスラエルの民がどのような行動をとったのかということを確認しました。今朝の箇所はそのような民数記に書かれている出来事よりも前の箇所ですね。創出レビ民申命記ですので、申命記よりも前の民数記の出来事をご一緒に水曜日の祈り会の時に確認しました。アラノの旅を続けるにあたっての大切な出来事が今朝の箇所に書かれているからです。注意して読んでいただきますと、6節をご覧ください。6節には、最初に鍵括弧で始まっていますので、今朝の6節までご一緒に確認するのは何か中途半端に思えるかもしれません。来週、この6節を学びたいと思いますけれども、あえて今朝もですね、この1節から6節までを開いて、この6節までをご一緒に確認したいと願っています。この後を読んでいきますと、もう皆さんもよくお分かりのように、モーセの実戒が書かれていることがわかります。この実戒が最初に述べられているのは、出エジプト記の20章になります。長らく奴隷として、強いられていました。その生活を強いられた、イスラエルの民がエジプトから脱出することになりましたけれども、神様はモーセを指導者として立てました。そしてエジプトを出て、間もなく神の山、シナイ山で十字架、失礼しました。十戒を授けられたことが、その出エジプト記20章に書かれています。それとほぼ同じ内容として、再び十戒がこの申命記5章に出てきます。出エジプト記20章で書かれて、この申命記5章に再び書かれている。それはなぜでしょうか。今開いております申命記は、出エジプトを出てから約40年が経ち、イスラエルの民がいよいよ神様の約束の地カナンに入ろうとしている時点で、自分はですね、このモーセは自分がそこに入ることができず、その土地を目まんにして死ななければならないこととなりました。いわゆるこの遺言ですね。この告別説教とも言われますけれども、主なる神様がイスラエルのためにお与えになった掟、そして律法をもう一度語り聞かせているという背景、設定のもとに書かれているものであります。申命記の申というのは、申し上げるとかそういう意味がありますけれども、もともとですね、第二のとか、あるいはこのもう一度という意味があります。漢語ですね。漢字ではそういう意味があります。そのために、ここですでに出エジプト記20章において語られた実戒が、もう一度再びこの5章で出てきているわけです。そしてモーセはこの5章の6節から、ずっと21節におきまして、実戒を語り、この後の11章まで実戒が与えられた時の様子や内容を次々と記されています。これは詳しく見ませんけれども、この後の12章から26章を読んでいきますと、イスラエルの民がカナンの地に入ってからの生活に焦点を当てて、実戒の原則をこのいかに適用したらよいのかということをモーセは語るのです。そのことを心に留めながら今朝の箇所を読んでいきますと、その意味がよりはっきりと分かってきます。モーセは実戒を民にもう一度語り聞かせるにあたって、このように語り始めています。5章の1節をご覧ください。こうあります。モーセはイスラエルを皆呼び寄せて彼らに言った。聞け、イスラエルよ。今日、私があなた方の耳に語る掟と定めを、これを学び、守り、行いなさい。 モーセは6節から実会を再び語る前にイスラエルのために耳を傾けるように呼びかけて注意を喚起しました。聞けイスラエルよとあります。この言葉は繰り返して出てくるわけですね。この5章よりも前の4章の1節や6章3節4節そして9章の1節20章3節27章9節と出てきます。繰り返されているということはそれだけ大切であるということ。聞けイスラエルよと、イスラエルの民は神の言葉を、そして掟と定めを聞くことを求められました。さらにこの聞けというのは、はい、わかりましたとただ単に聞き流すということではなく、聞いて従うというこの従順も含まれている言葉のようです。掟と定めとは具体的に何を指しているのかと言いますと、それは主が、主なる神様がイスラエルのために教えようと命じておられたすべての命令の内容であって、イスラエルの民が守るべきすべてのことをこの掟と定めという言葉で言い表しています。やはりこの掟と定めというようにセットで繰り返してこの申命記には出てくるわけですね。この後の5章の31節6章1節7章11節にもセットとして出てまいります。神様はこれらの掟と定めをイスラエルのためにこの無理やり押し付けようとしておられるわけではありません。神様はイスラエルをエジプトの地から、奴隷の家から救い出されたお方であって、アラノの40年の間を生き延びるために天からの恵みと憐れみを降り注いでくださったお方です。そのような恵みと憐れみに基づいてイスラエルの民が続けて神様の命令に従うならば、この後申命記の5章の33節の後半に書かれていますように、あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有するその地であなたの日々が長く続くようになると約束なさいました。特にこの一節を読みますと3つのことが命じられています。聞くということ、学ぶということ、守り行うということですね。この3つの基本というものは私たちの時代においてこの聖書に対する姿勢としては変わらず大切なことではないかと思います。そして2節と3節をご覧ください。私たちの神主はホレブで私たちと契約を結ばれた。主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのであるとあります。ホレブというのは何度も申し上げておりますようにシナイ山のことを指しています。神様がシナイ山でイスラエルの民と契約を結んでくださったということがここに再び繰り返して書かれています。実会は神様の契約に基づいて与えられたもの、イスラエルの民はそれを授けられたわけです。皆さんとご一緒にこの5章の少し前の4章13節を開きたいと思います。申命記の4章13節をお開きください。こうあります。せっかくですので皆さんとご一緒に4章13節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。では3、はい。主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた。主の言葉である。主はそれを2枚の石の板に書き記された。ありがとうございます。2枚の石の板に関しては、この後の申命記5章の22節や9章11節にも出てきます。主なる神様がご自分の契約を告げられた、当の言葉。まさに実会です。そしてここで注目したいことが ありますけれども、それが3節です。主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのであるというモーセの宣言です。確かにホレブ、シナイ山に神様が契約を告げ知らせて実戒を与えてくださったのは、その時からさらに遡って40年前近くのことです。そのシナイ山で神様はそこにいた人たちに実戒を授けてくださいました。約40年前に与えられた実戒を、モーセを再びその場にいるために向かって語り聞かせました。先ほども祈り会で民数記9章と11章を開いたと申し上げましたけれども、その民数記をずっと読んでいきますと、この約40年の間、エジプトからの脱出を体験した最初の世代の人たちは、まあ、第一世代と言われる人たちは不従順と反逆のゆえに死んでいくことになりました。それはこの申命記の2章14節15節に書かれています。いわゆるこの世代の交代が起こっていくわけですね。第一世代から第二世代に移っていきます。つまり当時シナイ山で実戒を与えられたことを体験し、ホレブで契約の言葉を聞いた人たちは、実際はですね、究極的にはヨシアとカレブのみでありました。かつての人たちに対する契約であるとともに、今このモーセがこの時に話している人たちに対する契約でもあったということです。今まさにモーセの言葉を聞いている人々は、その人々の子供たちや子孫たちでした。つまりその第二世代、第三世代の人々に対して、モーセは主がこの契約を結んでくださったのは自分たちのこの先祖だけでなく、先祖だけとではなく、今ここにいる私たちすべてとなのですよと語っているわけです。つまりモーセはですね、あなた方自身がこの契約と実戒の当事者なのであって、あなた方はこの契約である実戒を自分自身のこととして真剣に聞き受け止めなければならないと、モーセはそこにいたために向かって語るのです。このことは、神様が結んでくださった契約が、ただその時その時代の人々だけを対象としているのではなく、その子供たち孫たちも対象としていることを表しています。このことは来週のファミリー礼拝、子供祝福式礼拝の内容にもつながっていきます。主なる神様が契約を結ばれることによって与えてくださる救いの恵み、救いの恵みは確かに個人を対象としているものではありますけれども、子供たちや孫たちにも及ぶものであって、神様は契約によって世代を超えて救いに預かる神の民の群れを語り作ろうとしておられますし、実際に私たちは聖書を読むときに、キリストの体なる教会ですね、集会という言い方もありますけれども、まさにその身体の頭がイエス・キリストであるわけです。召し出されたもの、この世から分離されて性別されて、私たちはエクレシアを形成するものとなりました。さて、モーセがここで40年の時を経て実戒をもう一度語っているのは、そのような目的があったわけですが、イスラエルの民はこれから神様が約束してくださったカナンの地に入ろうとしています。第二世代、第三世代です。その大事な時に、自分たちが神の民であることを、それを支えている神様の契約と、その契約の下で生きるためのこの大切な指針である実戒を心に刻みつけることが大切なことでありました。4節と5節をご覧ください。主はあの山で火の中からあなた方に 顔と顔を合わせて語られた。五節です。あの時、私は主とあなた方との間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。主は言われた。と続きます。神様が契約を結ばれたということは、民が神様から大きな特権と責任を預かることになりました。まさにその特権とは、主が顔と顔とを合わせて語ってくださるということです。もちろん神様は霊なるお方ですから、実際私たちのような顔はありませんけれども、まさに御臨在の中にいてくださるということ。しかも、あなた方とありますように、主はモーセとだけではなく、民とも親しく交わることを願っている、望んでいるということが、ここからもわかります。そして6節をご覧ください。私はあなた方をエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。神様はまず、イスラエルの民に対してエジプトの出来事、つまり歴史的な事実を思い起こさせています。そしてご自身が奴隷の地であるエジプトから救い出したお方であることを明らかにされました。イスラエルの民にとって本来ですね、本来神様は漠然としたお方ではなく、歴史の中で働いておられるお方です。ですから歴史における出来事はすべて意味があって、それは神様のご計画とご摂理でありました。ですからイスラエルのためはエジプトの奴隷状態から解放されて、アラノにおいて導いてくださる神様をしっかりと心に留める必要がありました。先ほど出エジプト記20章にモーセの実会が書かれてあると申し上げましたけれども、すぐ直前の前の出エジプト記の19章の3節から6節にはこう書かれています。開けませんけどお聞きになってくださればと思います。出エジプト記の19章3節から6節までをお読みしたいと思います。モーセが神の御元に登っていくと、主が山から彼を呼んでいった。あなたは、こうヤコブの家に言い、イスラエルの子らに告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたことを見た。今、もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。そして6節です。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉であるとあります。今お読みしました箇所は、出エジプト記19章のところは、シナイ山を前にして神様がモーセに語った内容です。今お読みした19章を読みますと、私たちは新約聖書の第一ペテロの1章の15節16節の御言葉を思い起こすわけです。その箇所をお読みいたしませんけれども、イスラエルの民は神様の偉大な御業を忘れ、神様の導きがわからなくなった時に目の前にある困難を見てつぶやきます。指導者がいなくなると不安に襲われ、目に見える偶像を作り、それを礼拝してしまいます。そのようなイスラエルのために主は、言われたのがこの6節の言葉ですね。申命記5章6節の言葉です。出エジプト記の20章ですと20章の2節にあたります。そして6節の後半を見ていただきますと、最後ですね、あなたの神主である と、モーセは、主はですね、この語られます。6節以降語られます。私はあなたの神主であると言われるとき、神様はその民と親しく交わる人格的な存在であることを宣言されました。神様に対して人格的というのは、人という言葉を使いますよね。神格的な、人格的な交わりを望まれるお方であられます。まさに神様の力強い確かな宣言がこの中にあるわけですね。奴隷の家から導き出したあなたの神主である。神様はイスラエルの民を愛し、憐れみ、その苦しみと悩みを知って、確かな導きを備えてくださるお方です。その民を性別し、この取り分けて、律法によって整えて、使命を果たすことができるようにされました。モーセの実戒は、神様の戒めに誠実に応答するために記されたと言えます。その意味において、実戒は何か厳しいこの戒律、戒めではなく、まさに人格的な戒めですね。この誠実に生きることがイスラエルのために求められた等の戒めであると言えます。しかし神様のそのような素晴らしい宣言を踏まえた上で、この後の十の言葉である実戒が一つ一つ語られていきます。今朝はこの実戒を一つ一つ見ることはいたしませんし、以前ですね、聖書のお話の時にお話がありましたので、特に来週は申命記の5章の10節を中心にご一緒に考えていきたいと願っています。ところで、神様と民との間における契約のことについて考えたいと思います。人間同士の契約とのように対等の立場で結ばれたものではないということは皆さんもよくお聞きになっておられると思います。この契約は神様が恵みによって与えてくださったものであって、本当に全くふさわしくないものをご自分の民としてくださったというものです。イスラエルの民は神様が彼らをエジプトの奴隷状態から解放してくださったという大いなる御業の中で契約が結ばれました。そのことを前提として実戒は与えられているということですね。それを語っているのが先ほどお読みしました実戒のこの直前にある6節の言葉、等の戒めはどれもこの事実を前提として読み理解し把握する必要があります。そのことは神の民とされた私たち、現代における私たちにも当てはまること、同じことです。先ほどエジプト記の19章の言葉を借りるなら、神様が宣言してくださいました、私の宝、祭司の王国、そして聖なる国民とされている私たちに与えられた新しい契約は、神の御子であられ、救い主であられるイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかられ死んでくださった。そして蘇られてくださったことによって私たちに罪の許しと永遠の命が与えられているという、その救いの恵みによってその新しい契約は結ばれたわけですね。具体的に表されました。神様の契約は神様の恵みによる救いの出来事を土台として結ばれています。しかしそれが契約と呼ばれるのは、私たちの側にも神様のその大いなる恵みに応えて応答して神様に従って生きるということが求められているわけですね。何もしなくてよいのではなく、神様の大いなる恵みに対してその御業に対する応答が、信仰が求められています。神様の救いの恵みは確かに神様から一方的に私たちに 与えられるもの、与えられたものです。だからこそ、罪と汚れに満ちた罪人である私たちが、罪人であった私たちが、救いに預かることができるようになりました。神様の恵みによってこの救いを与えられた私たちは、その恵みに応答して、応えて、私たちの側からも神様に従い、仕えていくのです。そのようにして神様と私たちの間に深い関係が、そして交わりがさらに築かれていきます。そのように私たちが神様の恵みに応えて、神様の恵みによって与えられた救いに応じ、応えて、私たちが神様とどのような交わりを、関係を築いていけばよいのか、それを告げているのが実会なわけですね。まあ、実会を現代においてどのように理解するかということについては、様々な立場、理解がありますけれども、まあ、それは一つ置いといてですね、一つ確認したいことがあります。私たちにとって、現代のクリスチャンにとって、実会や、あるいは旧約聖書に書かれている様々な律法、戒めを守ることが救いの絶対的な条件ではないということは明らかですね。そもそも完璧に完全に律法を守ることのできる人は誰一人としておりません。守りきれないからこそ神様の御前に義とされるのは、正しいものと認められるのは、ただただ神の御子である救い主イエス様を信じる信仰のみであるということを私たちは新約聖書を通して知りました。そして信じました。イエス様は律法のこの成就するお方として、成就者として来られたということですね。開きませんけれども、マタイの福音書5章17節にはこうあります。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのですと書かれています。律法が不要だとは書かれていないわけですね。さらには、ガラティア人への手紙、ガラティア人への手紙の2章16節にこうあります。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって、義と認められるので、認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからですと、はっきりと書かれています。律法を行うことによっては誰も救われませんし、義と認められることはありません。ただただイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められ救われるということ。福音書の中で、これはマタイの福音書22章ですけれども、他の福音書にもありますが、律法の専門家がイエス様のところに来て、まあ、試していったわけです。律法の中でどの戒めが一番重要ですかとイエス様に尋ねます。そしてそれに対してイエス様はこのように答えられました。マタイの福音書22章の37節から39節にあるわけですが、イエス様はその律法の専門家に対してこう言われました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですと、イエス様はその律法の専門家に向かってはっきりと語られました。今申し上げたところの箇所にはモーセの実戒が書かれているのではありませんけれども、戒めを、まさに旧約聖書に書かれた戒めを要約したものが、神様を愛し、神なる主を愛し、隣人を愛することであります。 それはまさに実会を二つに要約したものがイエス様の宣言であると言えます。そして新約聖書をさらに読んでいきますと、イエス様は新しい戒めを与えてくださいました。その新しい戒めとは何でしょうか。ヨハネの福音書13章34節にこうあります。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとあります。イエス様ご自身がアガペの愛を持って弟子たちを、当時の弟子たちを愛してくださいました。そしてこの現在に生きる私たちをも愛してくださっておられます。そしてその神様のアガペの愛を持って互いに愛し合うということがイエス様によって弟子たちに命じられ、そして現代に生きる私たちにも命じられているということを私たちは心に留めたいと思います。もちろん自分の知恵や力によって兄弟姉妹を愛することはできません。神様が私たちに与えてくださったその愛を持って、そして私たちのうちに住んでいてくださる聖霊によって兄弟姉妹を愛する、そして互いに愛することができるのであります。最後になります。神様がエジプトの束縛の中にあったイスラエルの民を解放してくださったように、罪と死と滅びの中にあった私たちを救い出し、神の子供としての立場を与えてくださいました。イエス様を信じるときに神の子供としての特権を与えてくださるわけです。そして与えてくださったことをともに感謝したいと思います。神様がその大いなる御業に対して私たちは信仰を持って応答していきたいと思います。何か私たちの努力や頑張りではなく、神様の大いなる恵みに対する応答としての生き方です。行動です。罪と汚れに満ちていた私たちが十字架のイエス・キリストの尊い流された血潮によって洗い清められ、神の御前に聖なるものとされました。もちろんこの地上にある限り私たちは罪との戦いがあります。完全ではありません。やがて再びイエス・キリストが戻ってこられるまでこの地上にあっては戦いがあります。でも御言葉と聖霊によって私たちを清め続けてくださるという神様の働きがあります。イエス様の死と復活という御業によって暗闇から光に、そして滅びから、永遠の滅びから永遠の命に移されました。そしてサタンの支配から神のご支配、あるいは御子のご支配と移してくださったその神様の大いなる御業を感謝したいと思います。この後実会が続いていきますけれども、皆さんは実会をどのように読み捉えられるでしょうか。私たちはこの完成された神の言葉、あやめになき神の言葉によって支えられ、そして励まされて、この11月、そして12月ですね、あっという間にクリスマス、もうあと2ヶ月しかありませんけれども、何よりもこの日、この朝、この一日が与えられたことを感謝し、礼拝が共に捧げられたこと、そしてこの後いろいろなことが予定されていますけれども、この一週間の歩みが神様によって本当にさらに導かれていくことができるように、イスラエルの民が雲の柱、そして火の柱によって導かれたように、私たちは神の言葉によって、そして聖霊によって導かれたいと思います。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イスラエルの民の歴史を通して私たちの生き方を問われます。イスラエルの民のかつての姿は決して彼らだけの姿ではなく、まさに私たちの姿を映し出しているものであります。神様はエジプトの地よりイスラエルの民を贖い出し、そして律法を授けてくださいました。 私たちは罪として滅びの中にあったものでありますけれども、神様がそのような中から救い出し、贖い出し、イエス・キリストを信じる信仰によって、神の子供という素晴らしい特権を与えてくださったことをありがとうございます。神様の大いなる恵みに対して私たちはどのように応答していったらよいでしょうか。神様、どうぞ私たちを豊かに憐れんでください。そして神様が与えてくださったこの聖書の御言葉が私たちの行くべき道の足の灯火となって導いてくださいますように、一人一人の歩み、そして全体の歩みが主によってさらに導かれてまいりますようによろしくお願いいたします。私たちの歩みは拙い歩みでしかありません。横道にそれることもありますが、あなたはその都度訂正してくださり、修正してくださって、正しい義の道へと導いてくださいますから、ありがとうございます。この後ともに聖さんの恵みに預かります。今一度もう一度十字架の見苦しみ、そしてその意味を深く思い巡らす時としてください。感謝して皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。